よく読まれまた知られているその聖書の箇所であろうかと思います。だいぶ前になるんですが、ある牧師がこのところを開いて説教されたときに、もう教会に来て3年も経てばこのところの箇所はわからないということはないだろうと思いますと言われて、その後の語られたことに対して、そうだな、わかるといえばわかるんだけど、でも私たちしばしば言ってしまうんですね。分かっているようで分かっていないですと。それもまた言い訳なのかなと思ってしまいます。そこでの一つ、いくつかのこの歌詞の鍵の言葉というのがあるんですけども、一つの鍵の言葉としては26節、イエスは彼に言われた、律法には何と書いてありますか、あなたはどう読んでいますか、あなたはどう読んでいますか。いろんな聖書の箇所を読んでもなかなか分かりません、どう書いてありますかと、今日もそのように耳を傾ける方はあるかもしれません。もちろん読んでも分かりません、だから聞きます。で、じゃあ今度はどう聞いていますか、聖書は何と書いてあると読んでいますか、また聞いていますか。しばしば私たちは読んだこと聞いたことに対してそれを頭で理解すること、もちろんそれは必要なんですが、そこで終わって分かった分かってないだけで終わってしまってはいないだろうか。またその書いてあること、いやーこれそうなんだろう、本当にそうなんだろうけど、それなかなかできないよと、これそういう読み方なわけです。何と書いてあると読むのか、神様がどのようにこの御言葉を語られたと読むのかという、実は律法聖書を読むときに神様と私との関係が問われるんですね。実は聖書を読むときだけではないです。人間関係、生きていって私たちが選んでいく中で、実は絶えず人間関係というのは問われます。その人が言われたその関係においてその人が何て言っているかをやっぱり読み取ると思うんです。もうお母さんいつも同じことばっかり言うとうるさい、そう読んでしまうと何言われてもうるさいしか読めないんですね。そうは言っても私もそうでした。親の言うことなんでそう言うのかっていうのは、やっぱ子供はなかなかわからないですし、また親になってみて今の子供たちがどんな思いでどんな中を生きているのか、親って案外分かっていないので、やっぱり子供のことを分かって語っていないなという、そのお互いの関係でどうその言葉を読み取るかずれるなと思うんです。さて、この律法の専門家どう読んでいたのか、まず何て書いてあるかということに対してはイエス様があなたの答えは正しい、つまりその時点では彼は何と書いてあるかということを正しく読み取っていたんですね。あなたは心を尽くし、命を尽くし、力を尽くし、知性を尽くしてあなたの神主を愛しなさい、またあなたの隣人を自分自身のように愛しなさい。であなたの答えは正しい、こう正しく読み取れるということは実はとてもすごいことで、もう前半の あなたは心を尽くし、命を尽くし、力を尽くし、知性を尽くしてあなたの神主を愛しなさいというのは申命記の6章に書かれてあります。で、あなたの隣人を自分自身のように愛しなさいというのはレビ記19章、全然違う、結構離れているところに書かれているんです。ですから本当に聖書全体を読んで、そうして神様が何と言われているかしっかりと、立法の本当専門家ですよね、しっかり読み取って答えたということなんです。しかし彼がそれを読み取ったのではありますが、どう読んでいるか、神様がそこを通して何を言われているかという読み取りに対して、イエス様がそれを実行しなさいと言われたとき、彼は自分が正しいことを示そうとして、では私の隣人とは誰ですか、隣人とは誰ですか。これは分からないから聞いているのではないっていうのが、正しいことを示そうとして聞いた、言ったということから、ただ自分、隣人を愛しなさいと読み取りながら、この人は誰を愛していいか分かってなかったんだという、そういうことでないことが明らかです。正しいことを示そうとして、つまり、いや自分実行しなさいと言われたんで実行してますよと慌てて言おうとしたわけですね。でもちょっと自信がなかった、いや私はちゃんと隣人愛してますよ、これこれこうでこうでというようなことははっきり言えない、で私も隣人って誰ですか、私はそんな自己してますよ、この立法学者はおそらく、おそらくなんですが、あなたの神主を愛しなさい、あなたの隣人を自分自身のように愛しなさい、これを実行しているっていうことは正しいんだ、私は正しいんだ、そのように読んだんですね。もっとざっくり言うと、神を愛し隣人を愛している私は救われています、それを実行していれば救われる、永遠の命を受け継ぐことができるためにはっていう、そのことから話が始まったわけですから、私は実行しています、救われています、そう聖書を読んでいたということになります。神様にあれをしなさい、これをしなさい、もう立法はたくさんあります、でも突き詰めるとそれは神を愛し隣人を愛す、これを実行すれば救われます、そう読んでいたのですね、と。さあ皆さんは聖書をどう読んでいるでしょう、何と書いてあるか、どう読んでいるか。確かにこのところに神主を愛しなさい、隣人を自分自身のように愛しなさい、そう書かれてはあります。しかしこの愛しなさいと訳されているこの言葉は未来形でもあるんです。それである神学者がこういうふうに語ったんです。愛しなさい、愛するようになるよ、そういう神様の約束でもある。ただ愛するということは、愛するようになるよって言って、ああそうなるんだ、じゃあ待ってよって言って自然になるわけではないです。愛っていうのは行動ですから、だからそのように実行しなさいという、そうしなさいということに従って愛していこうとしていく、 そういう積極性を持って生きていく中で愛するようになるんだ。それを信じて愛しなさい。神様そう言われた。だから永遠の命を受け継ぐということも、これをどう読むか、それを守らないといけない。そこ、その神様が言われたのを枠組みとして取って、そこからはみ出たら命なくなるんだ、そうして守ろう守ろう。それは愛しなさいという言葉が語りかけている私たちへの神様の願いと全く正反対じゃないのかいと。実はだからどう読んでいるかを問いかけた上でイエス様は